あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。今回のテーマはいい気分になる話をするか嫌な気分になるような話をするかの違いでお話したいと思います。まずですね、運のいい人、これ皆さんがこう何人か思い浮かべていただければわかると思いますが、運のいい人っていうのは一緒にいて気持ちのいい人なんですよね。嫌な気持ちにさせられるってことがほとんどないような人たち。まあ言ってみればこうテーブルで言うと角がないというか、一緒にいて、楽しい人です。運が悪い人っていうのはなんか袖が触れ合った時にビチビチっと前期が来たりとか、なんかね嫌なこと言われたり失礼なこと言われたり感じの悪い感じを受けたり、これがですね運の悪い人の特徴です。ということはその人とお話している中でもなんか会話のキャッチボールがポーンもらってポーンともらってポーンといく、まあ卓球で言うとラリーが続くみたいな、そういう人っていうのはなんとなくこっちも気分が上がってきますし、お互いに上がっていくんじゃないでしょうか。そういう意味で気分を上げてくれる、楽しい気分にさせてくれる、そういうふうなこう特徴、これがですね運が良くなる人の話し方だと思います。まあ一方でなんか話をしててもなんか嫌な感じだなこの人とか、それってなんか詐欺師っぽくないですかとかね、なんかそれってうまくいかない気がしますとか、なんか美味しくない感じがしますとか、なんかねとにかくネガティブなコメントばっかりしてくる人っているんですよ。そうしたら例えばせっかく自分が新しい本のこと話してるのに、そういう分野ってもう飽和してますよねとかって言われたら、せっかくですねそうやって自分が盛り上がろうとしてるのに、なんか水をかけられてせっかく炎が上がろうかなと思ったら一瞬に消化されるみたいな、そういう風になっちゃいますよね。僕の学生時代の友達に消化器って言われてたやつがいるんですよ。すごいのは彼と話したらどんなこと言っても15秒ぐらいで消化されちゃうんですよね。なんか言うとすぐそれってこうだよねみたいな、論破とかそういうんじゃないんですが水を差すというか、英語で言うとウェットブランケットってこう濡れた毛布っていう意味があるんですけど、一言で言うとしらけさせるやつっていう意味なんですね。なので例えば誰かと付き合おうかなと思ってるんだって、彼女のことどう思うって言ったら、あの子やめた方がいいとかね、あるいは就職の話を相談してこういう業界に行こうと思ってるんだけど、いやそれは多分衰退産業だよって、そうなのかもしれないけど、もう全部そういうことばっかり言われたらちょっとその人と話するのが嫌になりますよね。まあそういう意味で全部 100% いいねいいねとかって言ってもらう必要もないけども、でも全部否定的なことで切り返されると、まあその人と一緒にいるのって辛くなりますよね。まあそういう意味で一緒にお話をしていて、あるいは話を聞いていて、なんかこう全体的に楽しくなっていくような話をする人、そしてその人が持っている雰囲気とか空気感が楽しい人、これが運のいい人の話し方です。まあ逆にですね、その人と話をしているだけでどんどんどんどん気分が下がる、そういう人いませんか？30分ちょっとお茶しただけなのに体重が 20% ぐらい重くなったような感じで、カバンが重く感じるというか、エネルギーがなんかこう漏れたというか取られたというか、そういう人ですよ。ある霊能者の人に言われたことがあるんですけども、ちょっと前にこんな人に会いませんでしたか？ネガティブなことを言ってっていう人で、あ、そうそう、この前に会った人がそうだったんですよ。って言ったら、ケンさん、ここに穴開いてますよ。って言われて、どういうことですか？って言ったら、そういう人って、こう、エネルギーのストローみたいなのがあって、ブスッと刺して、で、ここからチューチュー吸うんですって。人の生き血みたいなエネルギーを、生命力エネルギーを。なるほど、それはあるかもなって。で、そういった人たちのことを僕はエネルギーの吸血鬼って呼んでるんですけど、それを会話でできてしまうすごい天才的な人がいるんですよ。ひょっとしたらあなたのお母さんとかお父さんとかそういう人いませんか？久しぶりに実家に帰ったらあれでも言われて、これも文句言われて、あれも言われて、例えば電気はそこがね切れちゃったんだけどとか、水回りがとか、こっちも見てって、自分便利屋じゃないんだけどなみたいな気持ちになって、逆の果てには隣の息子さんは週に3回帰ってきて一緒にご飯食べるそうなんだってみたいな、なんかあなたもそうしなさいよ、そうしないやつは親不孝ですよみたいなのを暗に絡めてくるとか、こういうような人と話してるとどんどんエネルギーが下がってきます。なぜかというと、そこにはコントロールがあったり、こうしなくちゃいけませんよっていうことをなんか無理やり肩にはめてこようとしたりだとか、これは上司部下の関係でもありますよね。男性なら女性ならこうしなさい、部下ならこうしなさい、銀行員ならこうしなさい、そういったことをガチッとはめてこられるとすると急に窮屈になったりとかします。一方でその人の話を聞いてるだけでなんかうまくいきそう、 なんか新しい可能性が広がりそう。こういうふうな話し方をする人がいます。こういった人たちは YouTuber とかでも例えば成功してるんでしょうし、上司だったら素晴らしい上司ですよね。その上司とちょっと話しただけで気分が上がる。あるいは、例えばその人が単なる平社員だったとしても、新入社員の何とか君と話したらすごく気分がスカッとするんだよねとか、癒し系だよねとかって言われるような人たちはこの才能を持ってますね。まあそういう意味で皆さんのエネルギーが人を上げていくような話し方になっているのか、あるいは人のエネルギーを下げるような話になっているのか、これはとっても注意していただきたいところだと思います。多くの場合ですね、例えば日によっても違うと思います。人によっても違うでしょう。自分はまあ半分以上は気分が上がるような話をしてるけど、人によってはちょっと意地悪なこと言ったりとか皮肉を言ったりしてあげたくなる時ってありませんか？例えばぼーっとしてるやつ見て、お前そろそろ気合い入れろよっていうふうなことを友達とかでも言いたくなったりとかしませんか？仕事しばらくしてなくてふわふわしててやる気もなくて、あんまり転職活動する気もなさそうな友達と久しぶりに会ったら、まあ、そろそろちゃんとやった方がいいよとかっていうふうなことをついつい言ってしまう。そして相手が嫌そうな顔する。せっかく友人なのに嫌なこと言っちゃったなみたいなことをこうある意味言わされてる時ってありますよね。まあそうやって自分が本当はもう少しポジティブにいたけたかったんだけどネガティブになってしまった。そうやって見るとですね、一週間を通して見た時のコミュニケーションっていうのが、例えば6割5分人を上げるような話をしてても、実は3割5分ぐらい人を下げてたりするわけですよ。このアベレージが半々だと、あなたの運気は上がりもしないし下がりもしないってことになるのではないでしょうか。僕はいくつか気をつけてることってありませんかっていうことをよく英語でインタビューでも聞かれるんですけど、僕が気をつけてることは、今英語でインタビューを受けてたりとか、まあ、こうやって YouTube でご覧になっていただいている皆さんの気持ちが、あるいは運気が、これを見ていただいた後になんか楽しくなったなと思って、上がればグー、下がれば、僕は何をしてたんだろうってことになると思います。まあ、これは本もそうです。本田健っていう名前がついてる本を読んでもらったら、なんか新しいことが学べる。気持ちが良くなる。まあそういうふうな本になってほしいと思って、今まで200冊以上出版してきましたけども、まあそれによってですね、この本つまんなかったと思う方は、もう絶対次の本は買ってくれないわけですよ。レストランでも、例えば一回料理がまずかったり、こう、ウェイターとかウェイトレスの人が態度が悪かったら、もう二度と来るかって思いませんか？そういう意味では、例えばシェフの人が、その日、風邪をひいていて、鼻が詰まってて、塩加減がよくわからなかったかもしれません。あるいは、普段来てるシェフの人が来なくて、代理のそのバイトみたいな人が料理を作ったかもしれません。あるいは、料理をですね、出すウェイターとかウェイトレスの人の気持ちがね、なんか、くさくさしてて、その前の日に彼女と喧嘩したとか、彼氏と喧嘩したせいで、あんまりにこやかな笑顔にならなかったかもしれない。でも、たった一回の間違いでもうそのレストランに行かなかったりしますよね。作家も同じです。今までいっぱい本を書いてきましたけど、その本がつまらないと思った方は、もう二度と本田健っていう名前の書いてある本、これを手に取ってくれなくなるわけです。面白いと思っても手に取ってくれない可能性があるわけですよね。なので、これつまんなかったなって一回でも終われたら終わりだというふうに思って本を書いてます。なのでこの20年間やってこれたのは、この本を読んで面白かったっていうふうに思っていただける、まあこれ話し方ではなくて書き方の話になりますけども、そういう本を心がけています。なのであなたも一週間で、例えば金曜日の夜とか寝るときに、今週は自分と接した人、その人がより楽しい気持ちになるように、よりうまくいくように、そういうふうに祈りを込めて話ができたかな、人間関係ができたかな、こういう習慣を持っておくと運がいい人になれると思います。さあ、そして IQ、EQ 的な分析をしますと、なぜいい気分をするとその人の運気が上がるのかってことですが、いい気分でですね、話をすると、まあ、本人も笑顔になったり、楽しい雰囲気になります。そうするとですね、相手もその人のいい部分が引き出されますので、当然会話の内容っていうのが、その人たちがプラスに考えられるような、そういったものに集中していくわけですよね。これは、まあ、永久的な話でもありますが、そういうふうな形で意識を向ければ、当然会話がそういうふうになるわけです。なので、これは科学的なことじゃなく、ポジティブな方に向ければ、ポジティブな意識になっていく。そういうことだと思います。永久的な話でいくと、例えば、自分が下がる、相手が下がる話をしたら、 やっぱりその人と一緒にいるのが嫌になりますよね。これは知性の部分で、この人と付き合った方が得だよなと思ってたとしても、その人と一緒にいるのが嫌になってくると、これはですね、もうその人と時間を過ごすことを避けようとするわけです。これは女性の方がより顕著だと思います。よくパートナーシップのカウンセリングとかして出てくるのは、生理的に無理っていうふうなことをよく聞くんですよね。これは例えば女性の場合は顕著だと思いますけど、すごく嫌だなと思う不快感を感じさせる男性と、もう1分でも話すのは拷問だっていう女性がいます。男性の場合は比較的そこまでネガティブには感じないと思いますけど、女性の場合は生理的に不潔だとか嫌な感じをこう空気をまき散らしてるとか、そういうふうな男性と一緒にいるのは、あるいは一緒の空間にいるのはもう30秒でも1分でも嫌だ。そういうふうな場合にはですね、これはもう感情的に拒否されてるわけです。なので、そういうエネルギーを振りまかないようにっていうのが EQ 的な分析です。なので、あなた自身が心地よくなれるかどうか、そしてあなたの発言によって誰かが不快にならないかどうか、これをぜひエチケットとして気をつけていただきたいと思います。さて、ではですね、ハピマネワークの時間です。ちょっと実験してみましょうか。この言葉をもらったら、あげたら楽しいっていう言葉を、よかったらこのコメント欄に書いてください。例えば、これから楽しくなるよとか、いいこと起きますようにとか、おみくじみたいな言葉でも構いません。あなたが好きな名言でも構いません。あなたの気持ちが明るくなるような、そういう一つの言葉をください。ありがとうなんかでもいいかもしれませんね。感謝してますとか、例えばいいことが次々起きますようにとか、そういう祈りを込めたような言葉、あなたがこういうことをもらって感動した、そういったエピソードなんかも書いていただけたら嬉しいです。僕は今まで人生で感動した言葉、そういったものをいずれまた名言集みたいに出したいなというふうに思ってますけど、言葉には力があります。なので、祈りを込めたような言葉、あなたにきっといいことが起きますようにとか、たくさんのお金がやってきますようにとか、これからあなたは金持ちになるびっくりマーク3つとか、それを読んだ人が気持ちが上がるような言葉をぜひコメント欄に書いてください。プレゼントにいろんな方法があると思います。例えばお金をプレゼントする、労働力をプレゼントする、気持ちを上げる、そういったのあると思いますけど、言葉のプレゼントっていうのは僕は中でも最高のものだと思っています。なのでですね、ぜひあなたの世界に出したいこと、そして自分がもらって嬉しかった言葉、これを惜しみなくコメント欄でシェアしてください。そしてそのコメント欄でもらっていい言葉だなと思ったら、それをそのままそれを書いてください。それによってですね、この楽しい循環っていうのがこのコメント欄で始まると思います。今までもたくさん皆さん書いていただいていることをとっても感謝しています。この YouTube の動画の評価よりも皆さんがこの動画を楽しんでくださっている、この様子が一番僕は嬉しく楽しく感じているところです。なのでコメントは全部読ませていただいてますので、ぜひこのコメント欄にあなたの人生を変えてくれた素敵な一言書いてください。あなたのお金を笑顔にする、幸せなお金の専門家作家の本田健でした。この度ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。